月20日に開催された女性協議会代表者会議で役員改選が行われ、2期目を迎えることとなった前田美智子会長。笑顔がチャーミングな前田会長に、これまでの女性協議会の活動、女性協議会が抱える問題など、女性協議会の今に迫っていきます。2、届け女性の声、前田会長に聞く、女性協議会の今、これから。
日毛連女性協議会会長の前田美智子さんにお話を伺います。前田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月20日に女性協議会代表者会議役員改選が開かれ、今期も引き続き会長は前田さんが務められることになりましたが、抱負や決意、今後女性協議会に期待することをお聞かせください。
まあ抱負って言っても特に私あまりないんですけども、全国の女性団体が、まあ、いろんな活動がねスムーズにいけばいいなとは思っています。まあ、協議会自体が仲良く2年間、私の任期2年なんですけど、2年間過ごしたいなとは思っていますけれども、去年70周年記念で女性協議会では64回の島根大会を大きくやったことと、組織活動に関するアンケート調査を、まだ集計全部終わってないんですけども、やってたんですね。でその結果を見ると、それぞれのこう団体法人になってるところが多いんですけども、法人化になった後女性部の活動がしにくくなったっていう意見がたくさんあるんですね。で中には女性部自体がなくなってしまったっていうところもあって、代表者自体もなかなか送り出せないっていう状況もありまして、今後その辺をちょっと改善したいなと言っても、私一人ではできないので、それぞれ の、 あの親団体の方々にやっぱ女性の集まりがしやすいような形を取っていただきたいなと思っているんですね。今までも日毛連大会などで、セルフレジの問題とか、それから入院の時のまあ、ヘルパーさんの問題等も女性協の方から上がってきてることが多くて、だんだん男性の方もそうだなっていうふうに感じていただいて、全体で取り上げていただけるようになったので、そういうことを思うと、やはり女性の活動って私は大事だなと思っているので、女性の人たちが大勢集まってね、ワイワイガヤガヤやっている中でいろんなこう問題点が出てくるんじゃないかなと思っているので、活動はできるだけ活発になるようになったらいいなとは思っています。
ありがとうございます。女性特有の悩みっていうのはやっぱりありますよね。
男性には気がつかない問題って多分あるんだと思うんですね。気がついてる人もいらっしゃるでしょうけれども、やはり介護のことだとか、高齢になってくると平均寿命女性の方が長いですよね。ね、どうしてもね。ね、そうするとやはり一人になってしまった時にどうするかっていう問題も出てきて、この間もその20日は代表者会議だったんですけど、前日の19日に研修会をやったんですね。でその時のテーマが、一人暮らしとどう向き合いますかっていうテーマで、講師の方もお呼びしないで私たちだけで、こんな問題がある、あんな問題があるとかいうので話をたくさんできてよかったなと思っているんですけども、65過ぎると一人暮らしになると、一般の方でも病気した時に分かるようにっていう、なんかセンサーのついたようなものを民生委員さんが持ってきてくださるけど、まだ私は65ぐらいじゃ平気って言って断っちゃったっていう人もいらっしゃったり、いやいやいや、あれはあるとやっぱり何かあった時にあるし、一般の人だってそれで助かったっていうこともあるから、やっぱりあった方がいいんじゃないかとかね。で 30代ぐらいの若い女性だって一人暮らしはしますよね。そうするとマンション住む時のセキュリティの問題だとか、郵便が一人で受け取れるかとか、部屋の中の操作パネルがタッチパネルになってないだろうかとか、宅配頼んだ時の受け取りの時にそういう人以外は入れないっていうようなこともしなきゃいけないとか、若い人は若い人なりのやはり問題点もあるんだな、苦労してるんだなっていう話が、ね、聞けてよかったなと思っています。
意見交換の場にもなっているということですね。はい、ありがとうございます。まあ、そういった悩みや要望が前田さんのもとに寄せられていることがあるかと思いますが、会員の皆さんの声を聞く上で気をつけていることがありましたら教えてください。
普段の話の中で、まあ、出てくるんだろうなとは思うので、まあ、皆さんとできるだけね、膝詰めじゃないけども、まあ、どうとかっていうことで話をするようにするしかないかなとは思ってますけど。
ありがとうございます。今年も全国盲女性大会が開催されると伺っていますが、詳しく教えてください。
第65回全国盲女性研修大会名古屋大会、東海北信越ブロックということで名古屋でお願いできることになりまして、8月27日の火曜日から29日の木曜日まで名古屋市のウインク愛知というところで行います。もう女性部長さんのところには第一歩が届いていると思いますので、ぜひ大勢の方に参加していただきたいと思っています。で、今年のテーマ、レポートテーマつい最近決まったんですけど、私の健康法というのですけども、健康といっても広い意味で心の健康から体の健康から、まあ、いろんなものを含めて、その健康のことについてもいろいろな人からこうしたらいいよって言われてやって、こういうふうに良くなったとか、やっぱいろいろあると思うので、そういうことが多分話されるんだろうなと思っています。
このレポートテーマっていうのは盲女性大会特有というか、そういったイベントなんですか？
毎年テーマ設けてしているんですけども、全国を今6ブロックに、9ブロックなんですけど、レポートテーマの発表をするのは6ブロックに分けていますので、6人の方が発表されて、その後、まあ、会場の人たちと意見交換をするという形なんですけども、
過去のレポートテーマの中で前田さんが印象に残っていたような内容ってありますか？
まあ、それぞれ毎年ね、印象には残りますけど、去年が差別を受けたことがありますか、感じたことがありますかっていうテーマだったんですね。で、今まで家事のことですとか、か困ったこととか、買い物で工夫していることとか、そういう問題が多かったんですけど、去年の問題は女性に限らない問題で、日頃感じていることを話してくださいましたし、会場からもいっぱい手が上がりまして、参加した人たちも今年のは良かったねっていう評判は良かったですね。
ありがとうございます。意見交換の場になってたりとか、また新しい問題が上がってきたりっていう形で、これもやはり会員間での交流の一助を買っているんですね。
そうですね。
ありがとうございます。もう少し前田さんとお話ししたいところですが、終わりの時間が近づいてまいりました。最後に声の広場リスナーにメッセージをお願いいたします。
声の広場をお聞きになっている方で、日盲連ほとんど入ってらっしゃる方だとは思いますけど、入ってらっしゃらない方はお近くの団体の日盲連の方に入っていただいて、で、女性の方はそこの女性部長さんと仲良くなって、夏の大会にぜひ大勢参加していただきたいと思います。 今年は名古屋ですので南からも北からも来やすい場所だと思うんですね。会場も駅からすぐ新幹線降りるとすぐのところですので参加しやすいと思いますし、健康の問題ですから誰も健康に関心のない方いらっしゃらないと思いますので、ぜひ800人を予定していますので、それ以上でも結構ですので大勢参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。
第65回全国盲女性研修大会のお知らせです。8月27日火曜日から29日木曜日までの3日間にわたり、愛知県産業労働センターウィンク愛知で開催されます。会場住所は愛知県名古屋市中村区明駅4丁目 3-25 です。大会2日目には全国代表者会議研修会が開かれます。研修会では第1部にカレーハウスココ一番屋創業者の宗次徳次氏を迎え講演会が開かれ、第2部にはレポート発表、意見交換会が行われます。大会3日目は大会式典が行われます。全国盲女性研修大会に関するお問い合わせは、組織部団体事務局までご連絡ください。電話番号は 03-3200-0011 番、03-3200-0011 番になります。